ました。それでは本日のゲスト紹介、親睦委員会からお願いします。
はい、本日のゲストをご紹介いたします。2013-2014 年度国際ロータリー第2560地区ガバナーノミニー山崎健介様。
はい、
2011-2012 年度国際ロータリー2560地区第一分区アシスタントガバナー川崎久志様。
はい、
慶和学園大学学長鈴木義秀様。慶和大学留学生を支える会渡辺明典様。
はい、
以上でございます。
はい、ありがとうございます。それでは小泉会長、挨拶をお願いいたします。
こんにちは。今日はお祝い事がいっぱいあって嬉しい日でございますし、通常例会、本年度最後の通常例会となります。お客様を大勢来ていただいておりまして、鈴木学長ありがとうございます。渡辺さんどうもありがとうございます。山崎のみにありがとうございます。山崎英治ありがとうございます。大勢の方がいらっしゃると、非常に緊張いたします。はい、12月ということで、区切りの時でございます。実は先日、5人で、相馬ロータリークラブ例のカンボジアの国際支援に対して、私たちも賛同するということで、被災地でありながらうちの活動に対して、単年度ではあるけどもということで7万円の援助金をいただきまして、また子どもたちからもメッセージをもらって、それのお礼ということで、カンボジアの安西先生または先生方子どもたちからのお礼を携えて、相馬に行ってまいりました。うちの方のメンバーからも本当に、心温まるさまざまなものを寄せていただいて、相馬の方たちが本当に驚かれておりました。お米が300キロ以上あったんじゃないのかな。から、野菜とか、向こうは今本当に体内被曝が一番怖いということで、安心して食べられるものっていうのは非常に嬉しいと。どなたか分かりませんけども、小さなサンタクロースの 靴が、いっぱいありました。ロータリアンが皆さん、これで孫にやれるとか言いながら喜んで、これは持って帰るよっていうようなお話をされていました。まあ、先ほど区切りというお話をしましたけども、それで区切りというものがない被災地という、津波で、押し流されたものは一旦きれいにして次のものを作ろうというものができますけども、福島は今次がいつになるのか見えてこない、ずっと続いていくという、子どもたちのところにも東クラブの方から吉田保身長も現物寄付というような形でいただいたスポーツ用具、それから辞書100冊程度ということで、持っていきました。校長先生が除染をして表を剥ぎ取ったグラウンドで、それでも相馬市内の小学校で運動会外でやったのは3校しかない、そのうちの1校でしたけども、母父兄が保護者たちが許してくれたのは3時間だけだと。3時間だけの外の運動会、それでも外でやれたのは良かった。カウンセラーがその運動会の前と後で子どもたちの顔が全く変わりました。ただ相馬市の広報の表紙にそこの運動会の玉入れの模様が出ていたんですが、除染をした土の上でもそのまま土の上でやれない、玉入れはブルーシートを敷いた上で玉入れなんですね。本当に今私たちが暮らしている安心して暮らせる普段の生活っていうものが全くないところなんだなと。親御さんたちは8割の方が車で送り迎えだそうです。それは長い間外に置きたくないっていう現れのようだと。ただ校長先生は 親が本当に今神経質になっている子どもたちに対して、早くこれがもう少し楽にした形でやってもらえればなっていうような、グランドは除染もしたわけだからもう少し外にも見られるんだけども、なかなかそれを子どもたちのっていう思いが親の方が強すぎてなかなかできない、少しずつですけども変えていきたい、こうしていろんな運動具や辞書をいただいて子どもたちにとって本当にありがたいことです。ただ1回の形で自分たちで終わったというような形で風化させないでいただきたい、私らはよそとつながっていける、少しでもその窓口があるということが すごく強い心の支えになる、これからも気にかけていただければありがたい。今一番怖いのは風化の被害ですというようなお話をなされていたことを皆さんにお伝えしますということで、帰ってまいりました。また相馬踊りクラブからも非常に本当にありがとうございましたということで、後ほどご紹介しますけども、あのキャリーにいっぱいお酒や向こうの産物がついておりますし、それからバナーの交換をやってまいりました。それからあと皆さんの方に後でお回ししますが、このような、中間報告という地震の中間報告と相馬ロータリークラブの年次報告書、年次計画書というようなことものも一緒に預かってまいりましたので、各テーブルを回しますので見ていただければありがたいと思います。で、今日はちょっとあんまり喋ってる時間もないようなので、この辺で、終わらせていただきます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。高沢幹事はお休みだそうなんで、本田副幹事、幹事報告よろしくお願いいたします。
こんにちは。高沢幹事は今日から15日まで出張ということで、今日は私が代理で行わさせていただきます。まず最初に、鈴木ガマダより委嘱状贈呈があります。インタアクトの委員会、として高橋正彦君より、2012年2013年度の第2560地区震災方針委員会としての委嘱状を贈呈をまずさせていただきたいと思いますが、お願いいたします。
職場高橋正明様、期待を第2560地区2012年から2013年度新世代奉仕委員会インターアクト委員会委員にご委嘱申し上げます。ロータリー発展のためにご尽力賜りますようお願い申し上げます。2012年から2013年度ガバナー鈴木茂一さん。
はい、
写真撮らない。写真が自分が撮らないでしょ、これだから。
写ってますね。
はい。
はい、じゃあ続きまして、平成23年度、財団法人新潟県臓器移植推進 財団より参上会員会議のお願いとして文書が届いております。個人年会費が一口1000円、団体年会費が一口1万円ということでございますが、何口でも OK だということでございますが、こちらの方は事務局の方に文書が届いております。続きまして例会変更でございます。中条ロータリークラブ1月4日水曜日規定休会、1月18日水曜日家族新年会、中条体内ロータリークラブ1月の20日金曜日振替休会、夜間移動例会及び家族新年会のためということでございます。年末年始休業のお知らせでございます。石本ガバナ事務所より、2011年12月28日より、12年1月4日まで、で1月5日より通常通り営業させていただいております。なお緊急連絡先はもう届いております。 鈴木ガバナエレクト事務所より2011年12月23日より2012年1月9日月曜日までお休みということでございます。以上でございます。
はい、ありがとうございました。委員会報告の前に本日のゲストでございます慶和学園大学学長鈴木義秀様お見えになっておりますので一言ご挨拶よろしくお願いいたします。
長ロータリークラブの皆様、こんにちは。今鈴木学長様とご紹介ありましたけど本日は留学生を支える会という会 の、 その皆様方の寄付の御礼にお邪魔させていただきました。私渡辺と申しますが留学生を支える会の会長を今年から拝命させていただいております。慶和学園の留学生は現在41名おりましてその中で33名が中国からの留学生でございます。他にも韓国、スペイン、イタリア、アルゼンチン等々世界各地から来られている留学生でございます。その留学生の皆様に皆様から連絡の通りご寄付をいただきまして明日その留学生の皆さんに皆様方のお気持ちをお渡しする予定にしております。また学長様からはそういう状況も含めてお話しいただければと思っておりますが私も皆様方の寄付をお渡しするにあたってですね本当に留学生の皆さんが喜んでくれるということをまずお伝えしたいと思っております。金銭的な援助、生活費、学費そういったものの足しになるということはもちろんでございますが自分の身も知らない方からですね温かいお気持ちがいただけるということは異国の地にいる留学生にとってどれほどありがたいことどれほど勇気づけられることなのかなということを思いを馳せるとですね本当に喜んでいるなというのがよく伝わってまいります。自分が逆の立場でしたら本当に柴田が大好きになりますしこの地域のために何かをしたいという気持ちになるのではないかなと思っております。そういう皆さんの温かいお気持ちを明日お届けさせていただこうと思います。まず皆さんのお気持ちに、心からの感謝を述べたいと思います。本当にありがとうございました。
皆さんこんにちは、柴田ロータリークラブの鈴木でございます。かつて一度ここでタブをさせていただきました。ご記憶の方はおられるかと思いますが今日はお礼に参上いたしました。今ほど会長がお話しくださいましたように留学生明日授与式を行います。で思い返せばですね実は亡くなられた渡辺浩二郎前会長がですねこの留学生を支える会の会長として長い間務めておられました。で非常に熱心に情熱を込めて皆様の寄付を集めてそれを直接学生たちに手渡すそれをなさってくださいました。私どもとしては本当に感謝に堪えないことです。で3月11日に社葬として私の弔辞を読ませていただきましたけれどもその息子さんが後を継がれたということは私にとっては喜びでございます。留学生今ほどお話ありましたように柴田を大好きになるというふうなお礼状をいつも寄せてくれております。で皆様にもその、記録がいずれお手に渡せることができると思いますが今日は本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。続きまして委員会報告、いただいておるのが国際奉仕の佐藤豊君お願いいたします。
国際奉仕委員会佐藤でございます。先週の今日2時前ごろ相馬へ向けて、5名で後ほど現地で1名合流しまして合計6名で福島県の相馬へ行ってまいりました。先ほどの写真の方回覧をさせていただいておりますので後ほど皆様方ご覧いただければと思います。何はともあれ、たくさんの支援物資を皆様方から、頂戴いたしました。間違いなく届けてきましたことをここで、お礼を申し上げます。ありがとうございました。
他に近代報告種目はいいですか、来週のこと言わなくて。あ、終わりですか、はい。あとなければ、じゃあ出席、本日の出席報告、はい、あ、拍手お祝い、はい、大変申し訳ございません。それじゃあ拍手お祝い、親睦からお願いいたします。
はい、各種お祝いでございます。まず会員体育誕生でございます。木戸俊明君、12月3日野球美容子君、12月3日久保田君、12月18日今田勤君、12月22日長谷川和俊君、12月30日でございます。
おめでとうござい
ます。続きまして婦人誕生でございます。羽田純子さん、12月9日、畑野久美子様、12月10日
おめでとうございます。
野沢久美子様、12月13日小池由紀子様、12月21日大野久子様、12月23日でございます。
おめでとうございます。おめでとうございます。
もうちょっと。続きまして結婚記念でございます。金子俊夫君、12月11日庭山浩一君、12月14日星野純一君、12月25日以上でございます。
出席のお祝いがございますので、出席委員の方からよろしくお願いいたします。
それでは 100% 出席、発表させてもらいます。佐藤金一君、16年石井誠一郎さん君、11年はい、
おめでとうございます。
小池宏之君、宏之君、1年
小崎さん、はい、おめでとうございます。
あ、どうもありがとうございます。
どうもありがとうございます。おめでとうございます。
出席報告、出席委員会からお願いいたします。
はい、それでは12月6日発表させてもらいます。会員数47名で、 当日出席者が42名、当日欠席者が5名、メイクアップが2名、修正出席率が 93.61% になります。本日12月13日、会員数47名、当日出席者35名、当日欠席者12名、以上となります。
はい、ありがとうございます。それじゃあニコニコボックスお願いいたします。
それではボックスを発表させていただきます。小泉会長、山崎ガバナーノミニーの、訪問に感謝いたします。天候に留意され、重責を果たされることを望みます、ということで2つでございます。八木王族、先日は寒い中相馬への支援大変お疲れ様でした。夏の暑い時は忙しいのに労を惜しまず人のために時間を割いて頭の下がる思いです。みんな良い年、年末年始を過ごせるといいですね、ということで2つ頂いております。金子敏夫君、本日は結婚祝いありがとうございました。私も柴田に来て1年になりました。まだまだ分からないことが多いため、今後もご指導よろしくお願いします、ということで10口頂いております。ありがとうございます。また圭一君、妻の60回目のバースデーお祝いありがとうございます、ということで3口いただきました。ありがとうございます。大野正明君、お祝いいただきました、ありがとうございます、2口でございます。広俊明君、誕生祝いありがとうございます。44歳になりました。45歳目指して頑張ります、ということで2口ありがとうございます。長谷川勝利君、誕生祝いありがとうございます、ということで3口です、ありがとうございます。片野正子さん、奥様のバースデーありがとうございます、ということで2口でございます。小泉博士君、妻への誕生祝いありがとうございます、助かります、2口でございます。今井和明君、平成23年度も健康に過ごすことができました。丈夫な体に産んでくれた親に感謝します、ということで賛否してございます、ありがとうございます。イリクは栗倉直作君、早退します、2口です。追加で待ってます。石井さん、名前書いてないですよ。8年、あ、11年ありがとう、賛否です、ありがとうございます。そして今書いてます、途中なんですが、私から1年 100% ありがとうございます、皆様のおかげです、ということで3口ありがとうございます。以上です。
はい、ありがとうございます。それではですね、クラブ協議会の一応させていただきます。
はい、
はい、
お願いいたします。
はい、クラブ協議会の前なんですが、長谷川和義さんの奥様、ご入院されたということでお見舞いを渡したと思いますが、前の方によろしくお願いします。
元気になられたんですか。
ありがとうございます。ありがとうございます。パセパセパ
セ。はい、じゃあそれではこれからジャンクラブ協議会に入りたいと思いますが、その前に、今日お見えになっております2023年2024年度国際ロータリー第256番地区、ガバナのみ山崎健介様、2011年2012年度国際ロータリー256番地区第一分区アシスタントガバナ川崎久志様より、お話を頂戴できればと思いますが、川崎様お願いしてよろしいでしょうか。お願いいたします。
皆さんこんにちは。大臣国の AGO を担当します川崎です。柴田中央ロータリークラブ、活発な国際奉仕、それから心温まる国際奉仕、非常にこうロータリアンの今今年のカリアン・バネルジー会長が言っております博愛を広めようというふうなことで、非常にこのロータリー精神にのっとった活発な 奉仕活動、誠にありがとうございます。何回か こちらの例会に出席させていただきましたけれども、いつも心温まる歓迎をいただきまして本当にありがとうございます。今日は貴重な時間を頂戴しまして、時事年度のガバナーのみに山崎健介さんをご紹介に伺いました。第一文区念願のガバナー選出ということで、昨年度より非常にこう皆さんにご苦労をかけたわけですけれども、やっとというようなことで、非常にこう第一文区の私から行くと山崎さんは犠牲になるのかなというような感じがしますけれども、非常にこの山崎のみにさんは健康的で、皆さんもご承知の通りもう身体年齢は40歳近くというようなことで伺っておりますけれども、まあ何はともあれこれから非常にこうガバナーというふうな重責を携わりますと、非常に激務な時間が来るわけですけれども、それに耐えるような体の持ち主というふうなことで太鼓判を押されて、諮問委員会からもぜひともやっていただきたいというふうなことで、中条クラブが総力を挙げて推薦していただきました。本当に私の肩の荷が下りたというような感じで、山崎のみに対しては頭の下がる思いです。ただ、次年度のガバナースタッフというふうなことになりますと、やはり第一文区からの皆さんの各クラブからの応援がぜひとも必要になってきます。何かと、大変なことなことは分かるわけですけれども、早急に各クラブからのそういう地区委員ガバナースタッフというふうな形の中で、ぜひお力をお願いしたいというふうなことで重ねてお願い申し上げますけれども、そういうことは私が決めるわけじゃなくて山崎のみにが決めるわけですので、山崎のみにの考え方を聞きながら、また皆さんのお力を改めてお借り申し上げたいと思いますので、その時はよろしくお願いしたいと思います。それでは山崎のみにをご紹介します。
柴田中央ロータリークラブの皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました中条ロータリークラブ、山崎健介と申します。私ご承知のことと思いますが、横山ファストガバナーの年度で、アシスタントガバナーとして、いろいろこちらのクラブの方にもお邪魔させていただきましたし、また例会のメイクアップとしてたびたびお邪魔したことがあります。久しぶりにお目にかかれた方も何人かいらっしゃいまして、本当に懐かしく存じております。そしてまず今日会場にお邪魔しまして、若いフレッシュな方が大勢いらっしゃるのに本当に圧倒されました。今出席報告では47名ということで、本当にかつて中条も60人を超えた時期があったんでございますが、どんどんどんどん、これは地域経済の衰退のせいもあるんでしょうか、今現在は30名台という非常に危機的な状況となっております。それはそれとしまして、先ほど相馬ロータリークラブさんでしょうか、その記録の写真を拝見いたしました。人の噂も75日、何か辛いこと苦しいことがあったらそれは時間が解決してくれると言われておりますが、この大きな災害のことが風化され始めてきている、皆さんからだんだん記憶から遠ざかっているということが逆に今ちょっと問われているという状況のようでございます。その中で、当クラブの方で相馬クラブさんとこうやって交流をなさって支援をなさって、 そして、勇気づけ元気づけられているということは本当に、時期に適した非常にいいことだと私は考えております。話を戻しまして、先ほど、川崎アシスタントガバナーの方からですね、まあ、40歳ぐらいの体力という非常にお褒めの言葉をいただきましたけども、いかに若いふうに見えたとしても実際の暦上の年齢はやはり偽ることはできませんで、70も半ばに達しますとですね、目は遠くはちょっとかすんで見えにくくなってきますし、記憶力はかなり落ちてきてまして、顔はわかるんだけど名前がどうしてもなかなか思い出せないというのがだんだん激しくなってきておりまして、これは困ったな、どうしたらいいんだろうかなという思いがしておるところでございます。まあ、前置きはこれくらいしまして、本日は例会の貴重なお時間を割いていただき、恐縮ではございますが一言ご挨拶を申し上げたいと思います。ご承知の通り、10月20日付をもちまして中条ロータリークラブからの推薦をいただき第2560地区のガバナーノミニーを受託いたしました。私個人としましてはなんとか避けて問いたかったのでありますが、周りの状況はなかなかそうさせてくれません。川崎アシスタントガバナーは私たちの犠牲になったんじゃないかと小さなとおっしゃいましたが、聞こえましたでしょうか。まあもちろん当クラブ内でもですね、とても大変だから引き受けない方がいいという意見の方もございます。そんな中で、山崎がやると表明すれば協力するからと、まあ、背中をポンと押されたような感じでございます。また、川崎アシスタントガバナーの方からは、第一分区を挙げて、協力していくからという大変、力強いお言葉もいただいております。私としましては誠に光栄の極みでございます。ロータリーに脳はないと言われておりますが、これは断る理由がないということが前提にあると理解しておりますが、まあ、この度はとうとうそのような状況に立ち至ってしまったのかなという感じでございます。歴代のファストガバナーのような立派なことは到底望めません。自分の背丈以上のことはありえないことでございますが、統治区の発展と奉仕の理想の実現を目指しまして、微力ではございますが誠心誠意、頑張ってみたいと思っております。第一分区内の各ロータリークラブの皆さん、そして当柴田中央ロータリークラブの皆さん方には大変なご迷惑ご足労をおかけすることになるかと思いますが、どうか、皆様方の温かいご指導のもとに、この役目を全うしたいというふうに願っております。どうぞよろしくお願いいたします。終わります。ありがとうございました。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。じゃあそれではクラブ協議会ということで、それでは大堀さんの方から、お願いしたいと思いますが、この間の、カンボジアの報告とそれから中間報告を合わせてお願いできればと思います。お願いします。
はい、プログラム委員の
大堀です。今日はあの吉田、会員の方がちょっと休みだということで代表させていただいてカンボジアの報告をさせていただきたいと思います。まあ、あの詳細に関しては前回もちらっとお話があったということなんで、あまり細かいことはお話ししませんが、何度もあの皆さんに報告させていただいている通りかなりの支援物資が集まりまして非常にあの喜んでいただいたと。まあさっきあの相馬ロータリーの話もありましたけども、今年の春にカンボジアの先生たちがこちらに来られて、その方たちとお会いさせていただいてやっぱり思いが強くなったのか支援物資も増えた、あと活動の内容も皆さんも理解していただいて、非常に心強いものになったのかなということがまず1点と、あともう1つやはり前回春にカンボジアの先生たちが来られた方々と会ってきたんですけども、非常にやっぱり校長先生が言うのも非常に分かったんですけども、私たちも直接会って非常に感じたものはやっぱり目の色が変わったのかなと、目の輝きが変わって、またあの日本に来たいという強い思いが持っているというのは私もひしひし感じました。実際先生校長先生も先生方にはまず1000ドル貯めなさいと、まあ、あっちで言えば大体10万円ぐらい の日本円、まあ、今だと 8万円ぐらいだと思いますけども、集めればなんとか日本に来られると、あとは都の城のロータリークラブであったり私たちの柴田中央ロータリーの方に来ていただければなんとか留学をやっていただいてね、いろんな先生の勉強をしていただけるよということもまたお伝えしてきましたので、ぜひまた来年が最後の年になるんですよね。そうですね、最後の年になると思いますので、また気持ちを含めて、ね、ご支援の方よろしくお願いしたいと思いまして、報告に返させていただきたいと思います。じゃあ続きましてプログラム委員会の報告なんですけども、今年から私が委員長になりまして副委員長が有田会員、委員が庭山会員と小山会員ということで4名の委員でやっております。今年は細かい話は置いといてですね、まず会員宅話を充実させようということで当初から始めております。今までの10分間ぐらいの宅話でだいたいこの例会時30分を使って3名の会員宅話を今までやっておったんですけども、やはりそれだけでは会員のやはりどういったことをされているのか、どういった考え方を持っているのかという会員の伝える時間がちょっと短すぎるだろうという考え方から、今年 の小泉委員長、小泉会長の自他を理解することから始めましょうということをやっぱり念頭に置きまして、30分間ほぼ30分間の宅話を各新入会員1名ずつ やらせていただくということになりました。前期上期はまず渡辺さんに始まりまして、今川さん、あと大滝さん、小池さんということで4名の方にやっていただいて、下期はまたこれから考えますけども、まあ、ある程度の評判から言うと、皆さんも非常に良かったよということをいただいておりますし、新入会員の方たちも非常に何て言うかな、溶け込みやすいというか、会話の中にああ言ったことがあったねとかっていうことで、まあ、宴会とかでこう隣り合った、ね、席でも意外にこう身近な存在でこう会員に順応できるというようなことが少しこう私の方からは見えたのかなと、まあ、ご本人小池さんとかね、渡辺さんとか本当にどういうふうに思われてるか分かりませんけど、多分少しは思っていただけてるんじゃないかなと思いまして、プログラム委員会はまず上期はある程度成功しているのかな、下期に関してはまたこれを続けまして、まあ、外部タッグと合わせまして、ね、皆さんにも非常に楽しんでいただけるこの30分間をぜひプログラム委員会として委員長として作っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、大越さんありがとうございました。続きまして SA 委員長の畑野さんより中間報告をお願いいたします。急に振ってすいませんです。
年末のこの忙しい時期、貴重な時間をお借りしまして SA のご報告をさせていただきます。事前に十分話が通ってましたので、すぐ対応するべく瞬間に考えました。私どもは本日ご来賓の皆さんもいらっしゃいますが、春先から節電節電というふうなお話もありまして、皆さんの意向で、ちょっと我々些細なものでしかありませんけれども、照明を少し節約しないかということで、皆さんのテーブルの前に今ささやかなキャンドルが置いてあるんですが、実はそれは飾りではなくてそういう深い意味があったんですけれども、改めて見ていただきたいと思いまして今日お話しさせていただきます。中間報告ということで、ご報告させていただくということですが、ほぼ半分、過ぎまして、3人、メンバーがおりまして、星野君とそれから入倉君、3人で、毎月交代でやらせていただいてますが、それぞれご都合の悪い時もありますので、それは臨機応変に、3人でいつも応援しながら、また皆様から、ここはこういうふうにするべきだというふうな厳しい指摘も受けながら本日まで、やってまいりました。あと半期ありますが、来年、また、クラブ、委員会等の方の会議と合わせまして我々も参加して、どういうふうにしたら楽しい例会になるのかをと、また3人でまた皆さんと共に、ご意見をお聞きにしながら、やっていきたいと思いますので、ご指導またよろしくお願いしたいと思います。以上で SA 委員会のご報告、中間報告させていただきますが、特に中間とも言いませんけれども、よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、すみません、急なお呼び立てにして申し訳ございませんでした。何せ不感謝なもので申し訳ございません。続きまして急に行きますが、渋谷職業分類会員状況委員長からより。お願いします。
ただいま紹介に向かいました状況委員長でございますが、最初からですね、状況に対しては46名のところ3人以上の増強ということで、考えまして、やってまいりました。それで、増強委員会議を、やりまして、他の人にも手伝いしてもらったんですが、8人くらいの名簿が上がってきまして、それでそれを理事役員会に通りまして発表したら、渋谷さんなんでそんなやって増強するんだというような話もありましたけれども、全部でですね、今までに13名の名前が上がってきました。そのうちの単打一人今まで入ってくれました。それで来月から一人また入会という運びになっておりますが、あと半月ありますが、もう二人ぜひとも皆さんの力で、東京委員会の計画達成するように皆さんにお願い申し上げます。以上でございます。
はい、ありがとうございました。しぶきさんはいらっしゃいませんですね。
はい。
遠藤出席委員長様は帰りましたですか。 両つですか。はい、すいません、続きまして丸山さん、新木委員長の丸山さん、よろしいでしょうか。
こんにちは、この間親睦委員会を使ってます丸山です。最後にお願いしようかなと思ったんですが、いよいよあの来週がですね、最終12月最終が、規定休会となっておりますので、来週が20日、これの夜間例会、今回は6時30分から庭山さんでございます、ので一つあのその辺をよろしくお願いしたいと思います。ご案内にもファックスのご案内にも書いておきましたけれども、毎年恒例になっておりますけれども、イベントとしまして、チャリティーオークションを企画しておりますので、今年度特にニコニコボックスの資金がですね活用した年で少し、金額も少なくなっているというようなことで、役員会の方からも要望がありましたので、盛大にやりたいと思いますので、皆さんにぜひ来週ですね、ご都合が出席ご都合の悪い方ももしその日までで結構でありますので、チャリティーオークションの品をですね1個もしくは1個以上ですねご協力してくださるようにお願いしたいと思います。そういうことで来週は12時ではありません、夕方でありますので、ぜひお間違いないようにたくさんのご出席をお願いしたいと思います。以上です。あ、それと中華報告でしたねということで もう半年経つわけですけれども、毎回夜間例会の出席はですね、私の引き目でしょうか、結構たくさん30名以上の毎回出席いただいております。今回も今日回っておりますけれども、そんなことで、この夜間例会が恒例になっておりますけれども、中央ロータリークラブの活力になっているのかなという感じもしますので、ぜひたくさんのご出席をお願いしたいと思います。あと、今日ですねたまたま第2ということで、会員のいつものような各種お祝いの他に、委員会の席を今日はちょっとご案内が遅くなりましたけど、委員会別で、第2例会は委員会別の席で皆様お座りをいただいております。そのようなことで今年度からちょっと新しい試みをさせていただきました。それからもう一つお知らせといいますか、来月がやはり第一が規定休会ということでありますけれども、次の次、家族高齢の家族新年会でございます。こちらの方もですね、年明け早々というようなこともありますけれども、皆さん頭の中にぜひ私の中に書いていただいて、今度はご家族の皆さんの、奥様とそれからお子様、高齢に、なっておりますけれども、お子様は何名お連れになっても無料ということでございますので、ぜひたくさんの、ご出席の方をお願いしたいと思います。あと半年ありますけれども、その夜間例会が主な親睦委員でありますけれども、そんなようなことで皆さんご理解いただいて、ご協力をぜひお願いをしまして、中間報告とさせていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。以上です。
はい、じゃあありがとうございました。あと残りもう何分もないのでよろしいでしょうか。はい、じゃあこちらの方で、SA のお返ししたいと思います。
はい、ありがとうございます。あと残すところ4分でございますが、はい、じゃあ小泉会長お願いいたします。
相馬ロータリークラブからのご紹介してみたんですけども、相馬市には松川浦という非常にきれいな内海がありまして、海苔の養殖が盛んだったところです。風景の写真を見せていただきましたが、本当にきれいな風景のところで、そこのところが全くダメになってしまったんですが、海苔の養殖がこれは地震の前のやつだそうです。ぜひ皆さんで召し上がってくださいと言っていただいたんですけども、なかなかこういうものとか、それからジューストマトの、
メンバーに、農業の方がいらっしゃるということで、トマトジュースとかそういうものもいただいたんですが、そちらの方は先ほどのチャリティーにしたいと思いますし、あとこちら相馬の夢というこのお酒を4本いただいてきております。こちらの方は忘年会の時に皆さんで、味わっていただこうというのが一番いいのかなと思って、夜間例会の時、忘年会の時に出すようにしますのでよろしくお願いします。それから、返事をしないで帰ってまいりましたことが一つございまして、そのロータリーこれからもよろしくということだったんですが、うちの方では今回、急な支援というような形でこれからそのロータリークラブとどうするコースという話は全くしておりませんでしたので、ただ2回、そのロータリークラブに対して、夏と今回と2回いろいろな支援物資を持っていっているというようなことで、相馬ロータリークラブの方はこれからも長いお付き合いを願いたいというようなお話をされておったということ で、この件については皆さんのご意向をうちのクラブのメンバーにお伝えいたしますということで、帰ってまいりました。子どもたちの方についてもぜひ、品物と子どもたち授業中の時間だったものですから1年生にだけ、直接会ってきました。それで他の子たちは授業中だったので、他の子たちにもメッセージを伝えたいということで、そちらもくださいということだったんですけど、私まだ出しておりません。どう書いた方がいいかなと思ったんですが、ちょっと相談する時間もございませんし、クラブの今後の支援とは違う形のメッセージを出しておきたいと思います。以上でございます。ご相談の報告に関して、本当に5月に、まだ全く何も手つかずのままというところを見てき、て今回は本当に先ほど区切りという手締めというお話をさせていただきましたけども、なくなったもの壊れたものっていうのは片付けていって次の出発の準備ができてるなっていうのが本当に強く感じました。最初にまだ5月の時点ではもう倒れたまま流されたまま、田んぼは瓦礫ゴミ捨て場のような形になってたものが、田んぼも大きな機械が入って瓦礫は大体のものが取ったりとか、よく見ると小さなものが中に土の中に混じってるんですけど、そんなような状態になってましたし、流された木はもうきれいに全部切り揃えて根は根、材木になる部分は材木になる部分にと、ただ放射能の問題があるんでなかなかその処理をどうするか大変なようでしたけども、土台だけ残ってるところも整地されてるところもございましたし、次の準備ができてたのかなと。ただ本当に放射能だけはこれから先どういう形でなっていくのか全くわからない。リンゴ、柿、収穫の時期を迎えたものが収穫をされないまま畑に落ちていたり、そうすると病気等のこともあるんでしょうか。みんな集めてピラミッドのように畑に点々とこう積まれてる出荷できないものを見ますと、本当にここが始まりでいつ次のターンができるところに行くのかなというようなことが本当に、今までの、日本人が経験した災害とは全く違うなということだけを強く感じてきました。これからどうするのかっていうのはみんなでまた考えていきながら、こういうことが二度と起きないように風化させないということが大事なんだなと。できる限り身の丈に合ったこと、それ以上は絶対できないんで、自分たちができる身の丈に合った形を考えていければいいなと思いました。以上でございます。
それでは最後になりました、県庁小泉会長よろしくお願いいたします。
閉会いたします。
はい、第二例会本日お疲れ様でございます。来週は夜間例会でございます。場所が庭山で6時半からよろしくお願いいたします。
全員。
写真。どうも、ご調査ありがとうございます。わざわざ。